おはようございます。私は成長の家本部講師の忽間茂です。さて本日は成長の家総裁谷口正信先生のご著書自然と芸術についてをテキストに人間神の子の生活ヒドケ主義というテーマでお話ししたいと思います。まず最初にこの本の26ページを一部省略して朗読してみます。芸術というのは本質的に命は一個として孤立していないということを表現の場で体験することなんですね。生命は孤立していない。ここに私がいて、その外に世界が広がっていて、世界と私との間には何の交渉もないのではなくて、あそこに素晴らしい建物がある。あそこに見事な野菜がある。あそこに魅力的な自動車がある。でもいいです。そういう何か自分を引きつけるものは生命の現れなのです。そういう対象を通して命の触れ合いが行われるのが芸術制作の現場である。だからそこには命は皆つながり、お互いを高め合っている、感動し合っているという自他一体の体験がある。言い換えれば、そこには実相が映し出された心象が現れている。それを自分の仕方で表現することで芸術が生まれる。だから芸術表現は自他一体の真理の解説にもなるし、実践でもあるわけです。以上で朗読を終わります。私は2005年頃から宗教や芸術についての随想をインターネット上のブログで公開していますが、文章も芸術表現の一つの形式であり、言葉を通して読者の方とつながり、お互いを高め合う機会となっています。その中から今日は最近いただいた読者の方からの質問と、私の回答を通して宗教における修行や芸術におけるレッスンについて考えてみたいと思います。次に紹介するのは Y さんという主婦の方から寄せられた質問です。朗読してみます。私たちの住むこの世界は表現するための世界であるとも言われていますが、このように天国的な大調和した状態を実現するためには、やはり私たちは苦行、難行という時期を経験する必要があるのではないでしょうか。私たち人類は古来より大変な精進努力とたくさんの時間をかけ、それこそ命がけで道を求めていますが、もし神が私たちを生かし、愛していられるのなら、もっと端的に表現する能力を与えてくださるべきではないでしょうか。人間の実相がどんなに素晴らしくても、それが現れずではどうしようもないのではないでしょうか。今、私が一番欲しいのは心の安定と、たとえどのような辛い現象が現れても対処できる強い信仰心です。成長の家の心の法則では、心の表層にある思いよりも、心の奥底にある想念の方が強い、とよく聞きますが、心には現在意識があって、意識のもっと奥には潜在意識があると教えられ、自分の心を自分でコントロールできずに常に振り回されて、さらに習慣性や業があると言われると、はるか遠いところへ神様が行ってしまうようで苦しくなってしまいます。これは私にとってとても重大な問題なのです。というご質問をいただきましたので、次に私の回答を紹介します。私は昨年、成長の家本部会館での講義で、成長の家創始者の谷口正先生の書かれた、新版幸福生活論をテキストにお話ししていましたが、この本の70ページに次のようなご文章があります。朗読してみます。人生の航路において遭遇するすべての人生体験の意義は、人格を投与し、向上せしめる鍛錬である点に存します。あらゆる見せかけの困難は、真の 神のごとき勝利の門に入るための入り口に設けられたる鍵穴に過ぎないのです。その鍵穴にぴったりと当てはまる鍵とならなければならない。朗読を終わります。ここに人格という言葉が出てきますが、谷口勝先生がここに書かれている人格とは、それは私たち一人一人となって現れた神の子の個性という意味に解釈してもいいのではないかと思います。つまり、人生体験という人生での苦労や修行の意味は、神の子の個性を投与し、向上せしめる鍛錬であるということになります。清張ねえの教えでは、人間は初めから神の子なのですから、人生体験や苦労や修行によって神の子になるわけではありません。ですから、清張ねえから見た修行の意味とは、私たち一人一人に授けられた神の子の個性を向上せしめるということであり、平たく言えば、神の現れである人格、つまり神の子の個性を通して、この地上にも神の国さながらの完全円満大調和なる真善美の世界を表現するということになるかと思います。つまり、私たちがこの人生の舞台で神の子さながらにより知恵深く、より愛深く、より健康に、より豊かに、喜びあふれる大調和の生活を実現するということが、人生の航路において遭遇するすべての人生体験、つまり宗教で修行と言われ、芸術でレッスンと言われていることの目的となります。私たちが人生で遭遇する困難とは、谷口勝先生によると、それは見せかけのものであり、勝利の門に入るための入り口に設けられたる鍵穴であるということになります。勝利の門に入るための鍵穴に鍵を入れて回すためには、私たちは人生の鍵穴にピタリと入るような無下自在な鍵にならなければなりません。神や仏は宇宙に満ちる霊的大生命であり、自由自在です。神の子、仏の子である私たちもまた、本来は無下自在な大生命なのです。そのような神の子の命は、どのような複雑な運命の鍵穴にも、自在に、それは三十三身に身を変ずる観世音菩薩のように姿を変えて、鍵をぴたりと合わせることができるのです。ところが私たちが人生の様々な問題に直面するとき、それを困難と感じるのは、私たちが神の子本来の自由自在な人格の周りに、とえはたえにレッテルを貼り付けて、これでなければならぬ、と立場や形や物にとらわれているから、人格、つまり鍵が鍵穴に入らない。それが困難として感じられるのであり、難行苦行として体感されるのです。立場や形や物にとらわれて生きることをやめて、神の子本来の無下自在な大生命で生きるようにすれば、どんな鍵でも回すことができるのです。実在する神の子の実相のみを相手にして喜んで生活していれば、従者である潜在意識は自然に自動的に巧妙化する、つまり清まるのです。それが人生の巧妙面を見て生きる、日時計主義の生活であり、三害唯心諸言の法則、つまり横の真理です。ないものをないと、ふるいにかけて、初めからあるところの内なる光、神聖仏性のみを大肯定して、喜んで楽しく生活することが、人生の主人公、つまり神の子としての主体性を取り戻すことであり、神の無限生命に生かされ、清められ、楽しく生きる秘訣であり、それが清張ねえの信仰生活です。以上が私からの回答でした。その後、質問を寄せた Y さんから喜びの礼状をいただきましたので、紹介させていただきます。朗読します。合唱ありがとうございます。 お礼のメールを送るのが遅れましたこと、お詫び申し上げます。自分の中でもやもやしていたものがスーッと消えていく感じがしました。何かしら許されているような大きなものをいただき、しっかりと受け取ったような、ああ、なんとなく自由自在という言葉が浮かんできました。そしてゆったりと構えている自分がいました。私は引っかかりもっかかりの考え方が変えられなくて、よく例え話に、お月様が水の中に映り、その姿がはっきりと見えないとき、かき混ぜればかき回すほどに月の姿が乱れて遠くなり、私はその水面に波立つ波を自分の手で抑えなければと思っていたのでしょうね。相手にする対象を間違っていたのですね。ご指導ありがとうございます。とても嬉しいです。私の中で爽やかな風が通っていて、すべてが美しく整っていくのです。私が私らしく、少しずつですが、うまず、たゆまず過ごしていけるのも、講師の皆さんが力を貸してくださっているおかげです。お忙しい中、それにもかかわらず丁寧に分かりやすくご指導していただき、ただありがたく感謝します。以上で、礼状の朗読を終わりますが、命が解放された喜び、本来の自分に帰った喜びが伝わってきます。人間は皆神の子ですから、本来は一つの大生命から現れた兄弟姉妹なのです。したがって、この現世では、お互いに教え、教えられて、お互いの魂を高め合っているのです。命は、自分と他人と分かれているように見えますが、実はすべての命は、一つの大生命なる神から生まれたものであり、本来自他一体なのです。この世での私たちの生活は、お互いを高め合い、深め合いながら、無限成長の道を歩んでいるのです。以上で今日のお話を終わります。ご清聴ありがとうございました。